それでは今朝恵みをいただく御言葉はイザヤ書の11章6節から9節です。イザヤ書11章6節から9節です。イザヤ11章6節から9節、宣言いたします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが私たちを覆ってくださり支援してくださいますように、今私たちはあなたの御前に集っております。御言葉に期待し、あなたに期待し、朝誰よりも早く起きてあなたを賛美し礼拝し、そしてあなたの御言葉に聞こうとしているこの一人一人です。どうぞあなたご自身がお語りくださり養ってくださいますように、必要な命を、必要な言葉を私たちに与えてください。それを取り継ぐこのしもべを十字架の血潮で清め、性別してくださり、あなたの御胸そのものを大胆に語り尽くすこのしもべでありますように、また聞く人々の耳を血潮で清めて、よく聞く耳、聞いたならばそれに従うというシェマーの心を与えてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。イエス様にあって新しい気持ちの良い朝が明けました。イエス様が今日一日を支配してくださいますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。今お読みしましたこのところ、主日の箇所、それの後半、その続きの部分であるんですけども、本当に主の霊によって導かれた人が統治する世界、この主の霊がとどまった人が立て上げていく世界がこのように書かれております。このエッサイの根株から新芽が生えて、その上に主の霊がとどまって、その人は、この、今月のカレンダー聖句、知恵と悟りの霊が、また計りごとと能力の霊、死を知る知識と、死を恐れる霊がとどまって、そしてそういう人がこのような、平和な世界を構築していくんですね。本当に、平和な世界です。なんと、雌牛と熊が共に草を食べている、世界です。獅子、ライオンも牛のように藁を食うようになる世界です。本当に一緒になって草をハムハムしてるんです。ライオンとかクマとか、牛とか、また子羊、そうした、どんな、猛獣であったとしても、またもともと草を、食べる獣であったとしても、一緒になってその子供たちが、草をハムハムしてるんですね。これが私たちが構築していくべき世界、テフィリンをする人たちはこのような世界を構築していくんです。テフィリンする人たちはイエス・キリストの性質を帯びていくようになり、このエッサイの根株から生えた神明であるイエス様がこの、完全な平和な世界をやがて構築します。 誰も害することはなく、みんなが平和な食物を食べる、そういう世界をやがて来たるべきイエス様が構築するんだけど、しかし今この世界において私たちがその前味わいとしてこれを体験し、そして本当にこの日本という国に、この現代に、この、ね、主の聖なる山の世界を、ね、この地にもたらすものとなるべきです。で、この、ね、熊や牛が、ね、また、ね、獅子、それらが、ね、一緒になってハムハムする、ね、マムシや蛇の、ね、その子供も、ね、人間の子供が、ね、共に戯れて、ね、そういう世界。確かに私たちは以前は、ね、マムシのような性質があったかもしれませんし、ね、獅子のような、ね、クマのような性質があったかもしれません。けれども、テヘリにすることによって、作り変えられます。ね、水野さんも、ね、以前は結構怒りっぽい人だったんですけども、しかしテヘリによって、もうこんなに平和な人に、変えられましたね。岩崎さんも、今やジェントルマンです。で、本当にテフィリンによってもう草を、ね、ハムハムすることく、御言葉をハムハムすることによって、このような平和な、ね、有様、猛獣から、ね、平和なものに、ね、変えられて、その、ね、子供たちが、ね、一緒になって、同じ食物をハムハムするようになる、ね、これは、ね、この9節にある通り、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわないと書いてあります。そうです、主の聖なる山なんです。この、ことが実現するところは、それはテフィリンアカデミーであり、またテフィリンコミュニティセンターであり、そして万軍の主の祈る家で、私たちはこの主の聖なる山をこの日本に構築していくことを目指しているんです。私たちが目指す世界、それが、ね、この、今お読みしましたイザヤの、ね、十章のこの箇所、これ私たちは目指していくべきです。どんな獅子や熊、ね、狼とか蛇のような性質であったとしても、それが主の知を知る知識が私たちの中に満ちると、ね、このようなありさになっていくんです。で、主を知ることが海を覆う水のように知を満たす、ね、ならば、ね、主を知ること、ね、すなわち御言葉の知識、それが皆さんの中に覆っていくならば、海が水で満ちているように皆さんの中に満ちていくならば、皆さんが主の霊が、ね、留まった状態になり、そして、ね、この知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊が皆さんに満ち溢れて、そして皆さんの思い、心、体は平和になっていき、そしてこのような平和、ね、万軍の主の聖なる山を構築していく、この地上において立て上げていく、その力が皆さんに備わっていくようになるんです。まずは主の霊が皆さんの中に留まらなくてはなりません。聖霊に満たされなくては皆さんはこの山を構築することは、ね、できません。主の霊が留まって、どこに留まったか、エッサイの根株から生じた、神芽の上に、留まったと一節の方に、あります。このエッサイの根株から生じた神芽、それはイエス・キリストを表します。ナザレ人イエス・キリスト、彼の、この神芽、それヘブラ語でナチールです、ですからイエスはナザレ人と呼ばれるようになりました。エッサイの根株から生じた神芽の上に、主の霊がとどまる、イエス様の上に聖霊がとどまりました。バプテスマをイエス様が受けられた時、聖霊が鳩のように天から降りてきてイエス様の上にとどまりました。それと同じように私たちもこのイエス様体験をしていくべきです。イエス様がバプテスマを受けられたように、私たちもバプテスマを受け、イエス様に聖霊がとどまられたように、私たちも聖霊がとどまって、そして聖霊がとどまったら交渉会が始まるんです。イエス様が、交渉会、バプテスマのヨハネから、バプテスマを受けて聖霊がとどまったの時にからイエス様の交渉会が始まったように、私たちもバプテスマ、水で、満たされて、そして以前の次の聖者は全部水の中で死んだ状態になり、そして聖霊がとどまるならば、皆さんの後の人生、真の人生、イエス様の働きをし、そしてイエス様から新しい命をいただいた、聖霊に満たされた人生が始まって、 そうした時にこのイエス様の働きができるようになっていくんです。ですからまず聖霊体験をしなくてはなりません。具体的にどうすればこの主の霊がとどまる人になるのかというのは、ね、昨日、結構、ね、ピリピ書から具体的に学びましたね。具体的にいつもイエス様とデート状態にあるイエス様といつも対話し、いつもイエス様に話しかけ、いつもイエス様から導かれていくならば、聖霊体験をね、するようになっていき、聖霊に満たされていきます。詳しく知りたい方は、昨日の、YouTube を、ご覧になってください。で、その、この主の霊に満たされるならばどうなっていくか、それが、今月の、5月のカレンダー聖句ですね、この住所2節にある通り、知恵と悟りの霊であり、計りごとと能力の霊、それから主を知る知識と主を恐れる霊、それがこの霊の、実態といいますか、性質ですね。まず、知恵と悟り、知恵はウィズダム、悟りはアンダースタンディング、英語の聖書が書いてあります。知恵、ヘブラ語でホークマン、これ箴言によく出てくる言葉、知恵、これは知恵であり知性であり思慮を表します。このホークマン、ウィズダムです。それから悟り、ヘブラ語ではビーナーって言うんですけども、英語の聖書ではアンダースタンディング、これ理解とか識別を意味します。皆さんは、人物ことに対する理解力、識別力得たいですね。本当にそれを得るならば物事に失敗しなくなります。何かね、騙す人が、騙しに来ても、理解識別が、その例がそれを、スキャンして、あ、これはちょっとまずい話だ、この人とは関わらない方がいいって、分かるんです。知恵と悟りの霊が与えられるならば、物事に、動じなくなり、また左右されなくなり、そして失敗をしなくなります。この知恵と悟りの霊が豊かにとどまる皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アメン。知恵と悟りの次が、計りごとと能力の霊ですね。計りごと、ヘブラ語ではエーサーと言います。エーサー、英語の聖書ではカウンセルと訳されています。計りごと、カウンセル、これ戦争において、また戦いにおいて、世の中をビジネスして、世の中の人々と渡り合っていく上で、このエーサー、カウンセル力、これ必要です。計りごと、計画とか助言という意味も、このエーサーにあります。それから、能力、ヘブラ語ではゲブラーと言います。ゲブラー、これは、力ですね。英語の聖書ではマイト、というふうに、訳されております。この計りごとと能力、これを持つと負けなくなります。世に対して負けなくなり、サタンに対して、誘惑に対して、罪に対して負けなくなります。どうかこの計りごとと能力の霊、豊かに身につける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。でその次は、主を知る知識と主を恐れる霊ですね。主を知る知識、知識も、箴言にたくさん出てくる、ダートというヘブラ語です。ダート、これノレッジというふうに英語では訳されます。ノレッジ、知識であり理解であり認知、これがダート、主を知る知識、主を知る理解力、主に対する認知力、それから、その次に、主を恐れる霊と書いてありますけど、恐れる、ヘブラ語ではイエラと言います。キム先生の授業では、神様を恐れる、ヤーレ信仰が大事だと言いましたね。そのヤーラの、仲間、イエラ、英語の聖書ではフィアと書いてあります。フィア、これは、怖がるとかいうことよりも畏敬の念だとか尊敬の念、そういった意味の恐れですね。主を恐れる、主を、尊敬する、そういう霊、主の霊がとどまっていない人は主に対する恐れがありません。平気で罪を犯しますけれども、主を恐れる人は罪を犯すことに対してすごい躊躇を感じるんですね。主を恐れる霊、それから、主を知識、主を知る知識、これが増し加わると、神様に対しての、その正しい、尊厳態度が増し加わるんで ですね、あの箴言の2章の方にも、ね、主を知ることを、ね、それを獲得するならばどんな金銀財宝を得るにも勝る、ね、ある通りに本当にこの主を知ること、主を恐れること、これが世の中を、ね、対処していく、ね、あらゆる根源になっていくです。なっていく知恵です。どうかこの、ね、主を知る知識と主を恐れる霊が皆さんの上に留まりますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。私たちがこの、ね、イエス様につながって、この、エッサイの根株から、ね、生え出る新芽、ね、に接ぎ木されている状態ならば、イエス様という誠のブドウの木に接ぎ木されているならば、イエス様から豊かな霊的養分が流れてきて、そして豊かに御霊の実を、ね、結ぶことができるんですね。そしてこの今、申しましたこれらの6つの種類の霊、ね、これらの性質に満たされていっていくならば、もはや皆さんはこの地上において間違いを犯さなくなれるようになって、ね、そして皆さんに対しては世の中のどんな知識人、知恵者、どんなお金持ちも皆さんに太刀打ちできなくなるようになっていくんです。でダニエル、本当に主の霊に満たされてそうなりました。ヨセフも、ね、このような主の霊がとどまった人は他にはいない。あなたが私たちの、ね、このパロの家を導いてくれ、ね、ということでヨセフはパロの父になりました。ね、ダニエル、当時の世界の王は、ね、ネブカデネザル、だったんですけども、しかし、ね、ダニエルは、ね、そのネブカデネザル王の治世においても栄え、その次の、ね、ナボニドス、その子供のベルシャツァル、さらにそれを倒した、ダリオス王、さらにその次のクロス王の治世までダニエルは栄えたと書いてあります、ね、ですから王以上、この帝国軍の王の王よりも上にダニエルは、ね、位置していたわけです。地上の地位としてはダニエルの方が王よりも下だったかもしれませんけれども、神様の目からすればダニエルこそがこの世の王たちの上に立つ者として世界を当時治めていたんです。皆さんもそうなりますように、イエス様の名前で祝福いたします。アーメン。主の霊がとどまる必要があります。ダニエルのように、またステパノも、当時の知識人知恵者に対しても、ね、もう本当に、彼らを打ち負かすような論破するほどの知恵が与えられた。それは、ね、この聖霊に満たされた人だったから書いてあります。使徒行伝に、ね、私たちも本当にこの聖霊なしにはこの偉業は成し遂げられません。この地上に、この日本に、この主の聖なる山をもたらす、ね、テフィリンアカデミー、テフィリン幼稚園、テフィリン学校、テフィリンコミュニティセンター、そして万民の祈る家、これを構築するためには聖霊に満たされる必要があります。聖霊を求めてください。皆さんが聖霊に満たされるならば、本当にそのような偉業を成し遂げられるのみならず、本当に人物ことに騙されなくなっていきます。3節4節の方で、昨日手術も見ましたね。3節から見ますと、この方は主を恐れることを喜び、その目の見えるところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよろべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。アーメン。このイエス様のご性質が私たちの性質になる、主の霊にとどまるならば、そういう人はもはや目に見えるところによって判決を下さなくなるようになり、また耳で聞く話、本当に噂話とか人の感情が入り混じった話、あるいは自分にとって都合のいい話を人はしますけれども、しかしそうした話や聞くところや目に見えるところによって皆さんは判決を下さなくなって、むしろ真理でもって物事を判断するようになります。そして、さらに、続くところにある通り、口の鞭でもって血を打ち、唇の息で悪者を殺す、この悪者、手術も学びました。悪者というヘブライ語、ランシャーというヘブライ語、これは、道徳的な悪を積極的に行う性質とか、そういった人を表しますね。ですから、 この唇の息、皆さんの唇から御言葉を、聖霊に満たされた御言葉を発するならば、その唇の息でもって私たちの中の道徳的な悪を積極的に行ってしまう性質、あるいは、皆さんの隣人、子供や、夫や妻、あるいは同僚、彼らの中のその悪い性質を皆さんの唇の息、御言葉の剣が、御霊の御に満たされた御言葉の剣がそれに入っていくときにそれらが殺されていく、ようになるんです、人殺しはよくありません。ただしそういう、道徳的な悪い性質はじゃんじゃん殺してください、イエス様の御言葉を聖霊によって宣言していくならばそれらがどんどん、殺されていくんです。そして、この聖霊に油が注がれて御霊に導かれて歩む人はもはや肉の判断に従ってではなく霊の判断、聖霊に満たされて御霊に導かれて歩む人になっていきます。今ちょうどローマの8章を、宣言しておりますけれども、本当にこの御霊の与える、御言葉の剣が皆さんを、覆うとき、皆さんの中の悪い性質が取り除かれていき、そして、命の御霊の法則に従って皆さんはもはや、神様の喜ばれることが趣味となり、それを積極的に行うようになっていき、そして肉の性質、これを本当に忌み嫌うようになっていきます。本当に聖霊に満たされることが必要です。皆さんは、これを求めるべきです。そのためにはまず私たちの中のこの肉の性質、そぎ落とされなくてはならないんですね。この種の霊がとどまる、エッサイの根株と書いてあります。根株、根株とは、伐採された、木の根っこですね、伐採される必要があります、イザヤ書の、この直前の、10章の、33、34節にその伐採された様がありますね。なんで伐採されてしまったのか、それは高慢になったからだって書いてあります、人間の、知恵、力、主はですね、この聖なる山を構築する上で人間的な知恵や力、高慢の入り混じった力は用いません、むしろそれらを伐採します、切り倒します。人間の、高慢の入り混じった力や、知恵、そうしたものの一切混じっていない、ただ復活の命、一度死んで切り倒されてそこに新しく宿った主の命、イエス様の復活の命、復活の息が、かかったところから主はこの御国を建築されていきます。実際にイスラエルの歴史そうでした。かつては、この10章の、32節から34節の通りに、切り倒されて、しまいましたけれども、しかしそこからイエス・キリストの命が芽生えました。私たち異邦人はそのイスラエルに接ぎ木された、ものです。私たちはこのイエス様に接ぎ木されて、そして本当に全く人生新しく変えられたごとく、私たちも本当に生来の生き方、神様から離れて肉欲、罪に生きる生き方、これが聖霊によって切り殺されて、そしてそこにこそこの新しい、全く新しい、テビリンハウスが建てられていくんです。万民の祈り家が建てられていくんです。本当にこの人間の高慢に一切ない、このエッサイの根株から生え出る神芽、これに接ぎ木されて聖霊が豊かに留められて、そして豊かにこの地、この日本、この時代にイエス・キリストのこの宿られる聖なる山、本当に平和な山、本当に狼や獅子、また蛇が、一緒にいたとしても、牛と羊がそこにいたとしても一切害することのないような、そういう主の聖なる家を構築し、そして本当にこの主の霊が、海が水で覆われているごとく、主の霊が皆さんを覆い、この日本にもたらしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが宿る家、あなたが宿る人生、私たちはそれを送りたいです。イエス様、どうかまず私たちをあなたの清き御霊で満たしてください。まず私たち自身が清い必要があります。高慢な性質、罪の肉の性質、それらが 御霊の与える御言葉の剣によって伐採され、切り倒され、そしてイエス様由来のその新しい命が息吹、聖霊によって育まれ育てられていく必要があります。どうか今私たちを清き御霊によって満たし、それによって育まれていきますように、聖霊によって育てられていく私たちでありますように、今まさにその最中であることを感謝いたします。本当にこの、ティアコミュニティセンターや、またティア学校、万民の祈る家が建てられているためには、本当に今私たちがまさに養われ中であることを覚えます。しっかりと以前の肉の性質削ぎ落とすことができますように、私たちの中から削ぎ落としてくださるように、ますます私たちを清き御霊によってあなたに用いられる聖なる器となっていくことができますように、どうか助けてください。今日あなたが語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、今日もあなたと歩む幸いを感謝いたします。ディフィリンしている私たちが構築していく世界をこの御言葉から教えてくださいました。私たちは聖なる山に登りたいのです。さあみんなで山に登ろう。ヤコブの神の家、この聖なる山に私たちは登っていきます。この登るために、主よ、あなたが私たちに聖なる思いにとどまり、聖なる性質へと作り変えられるようにと導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。私たちを愛し、私たちを見捨てることなく、私たちをじっと見ておられ、私たちのこの性質、古き性質、サタンの性質、獣のような性質を変えてもらいたい。私に接ぎされて、もっともっと私から多くの栄養分を得て、そしてこの古き性質を剪定しなさいと主は見守ってくださっておりますから感謝いたします。私たちのこの自由意志によって聖なる決断をし、私たちは古い性質から離れていき、私たちはイエス様の性質を身に帯びて歩きたいと願います。共におられる聖霊様がその助けを担ってくださり、そして私たちの聖なる決断を尊重し、イエス様がその導きを導いてくださいますからありがとうございます。私たちがビジョンとして与えられている聖なる山、デフィリンアカデミー、コミュニティセンター、そして万民の祈る家、この3つの柱を私たちは得たいと願っています。どうかデフィリンしていく私たちがますます清められて判別力が豊かになり、そして罪や誘惑に負けない力が宿り、そして主に対しては恐れる、この尊敬の思いを持って主にますます近づいていく私たちでありますように、豊かな祝福を得させていただくようにと、今日も一日イエス様につながり、そして悪から離れていく私たちでありますように助けてください。今日いただきました御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。